します。
営業で地域性ってありますか？
地域性、はい、あるよ、あるある、はい、まあ、営業に自信があると、はい、俺は、誰でもどこでも売れるぞみたいな感じになっちゃうんだけど、はい、でも実は地域性っていうのがありますね。ありました、僕は、名古屋で太陽光発電売ってて、はい、この滋賀県に戻ってきた時にもろそれを感じた、はい、名古屋で太陽光を売っている時っていうのはどちらかというとその、まあ、今から言えばちょっとぼったくり価格に近かったんだけど、はい、まあ、すごい高い価格帯で売っていたわけね。でじゃあそれ元が取れるんですかって言われたらぶっちゃけ元ほぼ取れないって言っても過言ではないぐらいの価格帯になっていたわけよ、はいはい、多分元を取るのに20年近くはかかるだろうと言われるような感じなのね。だから環境にすごくいいんですよっていうのを猛烈にプッシュしていけば売れていたのよ、はい、でもその中でやっぱり、じゃあこの太陽光発電ってさ元取るのに何年かかるのとか損益分岐点はとか言って言われたりするお客さんに関して言えばこれどうしたらいいか分からなかったのね。だからその時のちょうど先輩というか上司の人にそうやって言われたんですよとどうしたらいいんですかって言われたら無視って言われたんだよそんなやつにはもう太陽光売れないから相手にするのは無視やとか言って言われていたわけね。ああそうなんだ。で実際名古屋で僕が売っていた時の肌感覚で言うとその損益分岐点だとか太陽光に関してねその何年でもっと取れるんだって言ってそういうふうに計算そろばんを弾く人ってどれぐらい出るかっていうと大体ね10人に1人ぐらいかな1人か2人っていうイメージなのよ。あくまで僕のイメージとしてはそれぐらい、まあ1割から2割ぐらいの人がそのこれ何年でもっと取れるのっていうことを言ってきゃはる人が多かったのよ。あ1割か2割ぐらいって名古屋では。で滋賀県の彦根市に戻ってきてその名古屋で使っていたセールストークを使って彦根でやると10人中8割ぐらいはこれ何年で元取れるのって言われるのよ。これはダメだと思って名古屋で環境をメインとして押して押してこれからの子供たちのために環境の未来のために太陽光やりましょうよっていうトークではこの滋賀県彦根市では通用しないでよあダメだって思ったからこれはもうちゃんとねその元は何年で取れるんですとかいうそういう元が取れますよっていうことも含めて言っていかなきゃなと。だからもちろん10年以内に元が取れますよなんていうのは言わなかった。2002年とか2003年の頃ね、うん、固定買取制度が始まる前ね約18年15年以上前の話はやっぱそういうふうに言っていかないと正直に言っていくっていうのとそういえば損得感情で計算してくる人が出てくるからそれに対してちゃんと答えなきゃいけないのよ。そう思ったら名古屋の使ってたトークっていうのはもうまるで役に立たなかったからこれはもう滋賀県で使えるようにお客さんが納得できるようにトークを全部変えてやってったのよね。だから結構ね地域性ってあると思う、うん、例えば滋賀県はさ近江商人とか言って言うからさ近江商人が通った後はペンペン草も残らないとか言って言われるわけでしょでもなんか名古屋はねなんかケチだとかいう地域性なんでしょ。なんかタクシーに、東京のもの大阪のもの名古屋のものっていうのが乗ったら東京のものが東京の人が払ってで大阪の人だったら割り勘でって言うんかな、なんか言うんかな、はい、で名古屋の人はなんかこそっと出ていくとかなんか そういうなんか今ちょっと多分もしかしたらその地域性間違ってるよって言われるかもしれないけど、はい、なんか昔そんな話を聞いてるのよ。タクシーでの例え話が出てたのよ。ちょっと今の例え間違ってるって言われるかもしれないけどそんなんがあるね。で大阪は銭勘定にうるさいとかって言われるわけでしょ。値札がついてるのにこれいくらにまかるんやとかって言ってくると定価で買うのはバカらしくてどれだけ値切ったかっていうのを自慢するそのタイプだっていう地域性だっても言われてるし、なんか逆に東京とか行ったらそういうふうに値切る人はほとんどいないとかねっていうのも言われているし、その代わりそのもうやっぱ企業もいっぱいあるからその営業に対して慣れてる人も多いし目が肥えているしビジネスライクでやっていくと、だからその義理人情っていうのは関係ないっていう感じでとらわれる ていうのも多いとも言われているしね。なんか京都では、呉服をメインにしていた、まあ、の町並みが多いから、その近江商人とよく似た考え方が多いって言われていて、あのなんか義理人情とか 人のつながりとかを大事にするっていう傾向があるとかって言われていると。その一方では一元さんお断りっていうあの面もあるぞとかで、なんか神戸は、芦屋とか宝塚っていうそういうなんていうの、高級住宅地っていうのが存在する町だから、そのスペシャル感特別感を重視する傾向があるとか、まあ嘘か本当かわからないけど、まあそういうのがあるよね。でだからよく言われるのが、その営業で売りにくい地域ってどこですかとか言われたら、大体トップ3に入るのが東京と大阪と名古屋とかこの3つが大体入ってくるみたいな感じで言われていて、だけど、親切な会社、営業前に親切な会社はどこですかって言われたら、第1位が東京が入ってくるっていうのもあるらしいだよね。だから地域性っていうのは必ずあると思う。確かね、僕が光通信に入った時にそのマネージャーになったって言って、その支店長を任されたっていうサブマネがいてたらしいのよね、はい、でなかなかやっぱその売れないっていう話があったらしいから、そこの、あの地域 の, あの、ま、町おこしっていうか、なんかハッピーかなんかを着て営業活動で回っていったとかいう話も聞いたこともあるのよね。それぐらい、その例えば、大阪で成功していたけども、例えば名古屋に行くと なぜかあまりよく売れないとか、まあ多分最初だけだと思うけどね、
はい、
うん、その大阪で売れていたやり方を名古屋で持ってくるとよくあの売れなかったりとか、逆にもあってね、名古屋で売れていたやり方を大阪に持っていくとなぜか売れなかったとか、まあ多分いろいろあっても、東京で売ってたそのやり方を大阪に持ってきてもあんまりうまくいかないなとかいうのはあると思うから、その地域地域に合わせてその特色みたいなのもあるからね、こう合わせて変えていくっていうのが必要かなと思うのよね。千里さんはどう思う？
地域性で思い浮かぶのは結婚式場、
うん、おーなるほどね、
はい、
おー、さすが女性だねあ、結婚式場感も全く抜けてたわ、ポコーンと、あ、なるほどなと今思った、はい、あ、名古屋が有名だよね、
はい、
うん、で、何京都とか、え、京都は何、はい、神前 お寺とかが多いのかなと言いながら、僕は京都で結婚式挙げたんだけど、うん、まあまあ今結婚式のビジネスも大変だわね、はい、うん、なるほどね、結婚式か、面白いね、うん、なるほどな、まあ多分食べ物屋さんも多少はあるだろうね、その、
はい、
地域性に応じたやつとかもあるだろうから、まあまあまあ、あとあれだよね、嫁さんの、
はい、
実家、嫁さんの実家の親元って言っていいのかな、
はい、
のところになんかあの別荘みたいなのがあって、
はい、
まあそのお盆とかにね、夏休みとかそこにちょっと行って遊びに行くわけなんだけど、はい、そこはそのサーフィンが有名なところなんだよね、
はい、
でそのサーファー の, あのよく出入りするところにその食堂屋さんがあって、ものすごい天ぷらの量とか、ものすごいあのたくさんあるボリューム満点ので、しかも新鮮な魚が食べれてっていうちょっと有名なお店があって、でそこに行くのが楽しみやったんやけど、もう腹いっぱいにもなるしね、メロンがまたすげえ安いのよね産地だからか安っつってこれをみんなの、あのね、あのママ友とかのお土産にこれも買って帰ろうって言ってガサー買ってってであの滋賀県戻ると、え、メロンとか言ってみんな喜ばれるからあの産地の方へ行くとすごい安かったりするんだよね。でそこ の, あの多分ね、あのもう見てて実際聞いてないから分かんないんだけど、はい、そこ地元のお店で繁盛しているのかっていうと、多分そこ地元民はあんまり行かないと思うんだよね、
はい、
サーファーの人たちが行きつけになっているお店みたいな感じで、あのそこすごい繁盛していたんだけど、多分見てる限りものいつもすごい混んでるし、
はい、
で地元の人たちを相手にしずに、その観光で来てるっていうかサーファーで来てる人をこうやってるっていうのもあるからね。だからその何が言いたいかっていうと、その 地域性によって地域によってその顧客が誰かによって系統を変えていくと。多分サーファーをメインにしてるからその脂っこくてカロリーの高いやつで、しかもガッツリ系であるから多分ガーンってきてたと思うんだよね。サーファーをメインにしてるのにその小料理みたいなこうちょぴちょぴこう食べるやつっていうのと、はい、多分それは受けないと思うから、それはやっぱそういう客に応じてお客さんに応じて変えていくっていうのが必要だと思うのよね。さっきのそのサーファーのお店も地元の人を多分ターゲットにしてないと思うんだよね、おそらくね、おそらくだけどね。地元の人をターゲットにしてたらそんな脂っこいもんばっかり言われたら多分いらないって言うと思うんだよ、田舎だからねそんな若い子があんまいないんじゃないかなあそこみたいな、おじいちゃんおばあちゃんが多いであろうお店に、でしかもそこあんまり住宅地じゃないところに立ってるからね、ポツンと。でやっぱりもう完全にスススススッて言ったの、そのサーファーがいっぱいいてるところやから、はい、絶対サーファー向けやんここみたいなだからお客さんに合わせて変えていくっていうのも必要だと思うよね。例えばなんだろうね、東京で豚骨やラーメンがすごい流行ったとか、豚骨ラーメンがすごい珍しいからね、九州では当たり前なのかもしれないけど、もしかしたら九州ではそんなに美味しい、あそこはもう博多ラーメンとは違うたいとか言われていたラーメンを東京に持ってったら博多めっちゃうまいなみたいな感じでね、流行るっていうのもあるだろうし、お客さんに応じて変えていくっていうのは結構すごい大事なことかなと。で僕なんかも営業でもね、太陽光発電ってどこで売っても変わらないような商品でも地域性が違うから、そのセールストークを完全に変えてやっていったりとかもしているしね、商品に変えたりとか、まあ、お客さんベースに合わせてセールストークだったりとか、ある意味商品を変えていくっていうのは大事かなと思うので、地域性はありますかっていう質問に対しては地域性はありますと、その地域のお客さんに合わせて売れるトークであったりとか売れる商品っていうのをやっていった方がいいと思いますよ。自分が好きなトークとか自分が好きな商品を売るんじゃなくてね、そこのお客さんに支持される商品っていうのを売った方がいいとは思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。